2月16日、先日はい、始めていきたいと思います。今日は昨日と違ってちょっと天気悪いですけれども、まずは、サンディの1曲目、元気な曲から皆さんで賛美をしていきたいと思います。栄光の輝きを皆さんで賛美していきましょう。教会のこの会堂に皆を集めてくださったことを本当に感謝いたします。本当に今この世の中では新型コロナウイルスということで、まあ、ニュースが世間を騒がせておりますけれども、この世の中本当に地球上全てあなたが支配されております。この人類の困難な状況でありますけれども、どうかあなたがその状況を癒してください。困っている人たちも世界中にたくさんいます。この日本にも困っている人たちがたくさんいます。どうかあなたがそこにいて癒しを与えてください。この福音までも及ぶのでしょうか、わかりませんけれども、あなたが共にいて守ってくださると私たちは信じております。日常生活において本当にあなたが守ってくださっていると実感できること一つ一つ覚えます。ありがとうございます。私も本当に日々守られていることを実感します。 ありがとうございます。本当に信仰の心をいつも固く持って、これからも進んでいくことができますように、お願いください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アメン。582が神の声になっていて、みんなで感じていきましょう。
神の御子になって、イエスを叶えに、罪を愛として、
聖書朗読をお願いいたします。
聖書朗読をいたします。本日の朗読箇所はレビ記25章、レビ記25章の1節から12節です。お読みします。主はシナイ山でモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。 私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。これは地のための全き休みの年である。地の安息はあなた方に食物をもたらす。すなわち、あなたと、あなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人と、あなたのところに在住している寄留者のため、また、あなたの家畜と、あなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となる。あなたは安息の年を七回、すなわち、七年の七倍を数える。安息の年が、七回で四十九年である。あなたは、その第七の月の十日に、角笛を鳴り響かせる。なだめの日に、あなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。この50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また、手入れをしなかったブドウの木のブドウを集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は野の収穫物を食べる。以上です。
はい、では続けてエリアの日賛美していきましょう。
今はエリアの日、御言葉を叫ぶ。今はしもべも手の時、主の御が帰る。闇と飢えと苦しみ、そにあがろう。砂漠の中で声が叫ぶ、もっと苗を背負う。身を凝らせる黒い塗り、火のようにラッパの音で声を上げよう。予定の年に死を見たら救いが来る。今はエンジェルの日、咲いた骨が生き、今はしもべ種の時、実がよみがえる。今は収穫の日、畑は色づき、新しい人が宣言する。飲む言葉を血を取られる。雲に降り火のようになったの音で声を上げよう。予定の年に気温から救いが来る。他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない、他に神はいない。身を凝られる雲に降り火のよ
り、ナパルを止め、声を上げろ、風を閉じに、消えろぶか、未来へ、見事なる、雲に塗り、絵のように、ナパルを止め、声を上げろ、風を閉じに、消えろぶか、
Thank you. 皆さんおはようございます。電話、スマホよろしいですか？ここ中島先生ですか？私、電話した方がいいですか？はい、皆さんお元気でしょうか？ちょっとまた今週、明日、明後日ぐらいから雪が降るよというような予報も出ていますが、まあ、それ以上に、皆さんの関心事は普段何でいらっしゃいますでしょうか？もう私はもっぱら新型コロナウイルスのニュースが入るとですね、もうすぐにこう見てしまうようなブームをかけるような私ではあるんですが、ただどちらかというとそれよりも大変、危機が迫ってきているんじゃないかと恐れを持ったりもしています。まあ、そういう中でですね、いろいろとまあ考えさせられるわけなんですが、まあ、マスクをですね、使用したり、また教会にも置きましたけれども、消毒液とかですね、また手洗いもしたりとか、いろいろとこうして、気をつけていたりとかするんですが、何かこう、買い物に行くと、中国人の方がですね、こう中国語で話しているとですね、思わずドキッとしてしまう、そのような思いをしてしまったり、いや、なんか別に差別しているとかそういうわけではないんですけれども、何かこう中国の方がですね、なんか遠くに感じるような、そんな自分がいるなと思って悔い改めさせられたりとかもしています。まあ、生活が便利になって快適になったこの今の時代ですが、まあ、経済優先でですね、人の往来が盛んに行われる今の時代です。でもそれの、まあ、副産物というか、まあ、そのような形で今このいろんなウイルスとかそういったものが入ってきてしまっている。そんな時代で、まあ、払わないといけない代償なのかなと思ったりもしています。まあ、でもそういう中でも私たちはどこに目を留めるべきかというところをですね、思うときに、私たちは神様に目を留めて生きるときに、私たちは全く平安を得る。まあ、今日は レビ記の25章からお話をさせていただくわけなんですけれども、今日のタイトルは主の恵みの年というふうにしました。ですが、今日の箇所は、皆さん、レビ記の25章ですね、ヨベルの、今先ほど賛美もしました、ヨベルの年という賛美もしましたけれども、安息の年、またヨベルの年、というようなことが今日の聖書の箇所に書いてあります。まあ、それを私は主の恵みの年というタイトルをつけたわけです。で、私たちは神様の前で恵みを覚えたいな、そしてまた安息を得たいな、そしてまたヨベルの年でにいる私たちですね、そのような私たちを覚えたいなと思っているんです。まあ、ヨベルの年って何かっていうのもお話もしますけれども、でもその前に、前回もお話しましたけれども、レビ記の主なタイトルというか主題はですね、それは神様が聖であられるということです。清いお方だということです。それと同時に、神様が清いお方だったら、あなた方も、つまり私たちも聖でなければならない、清くなければならないというのがレビ記の主題です。レビ記の19章の2節、もうこれ、先週も今週もレビ記が続いてますから、来週はレビ記じゃないのでですね、安心していただきたいんですよ。別に安心する必要はないかもしれませんが、ただ昨年もレビ記の時にもこの箇所をお話しているんですが、レビ記の19章の2節というのはレビ記の主題の聖句だとも言われています。これはあなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないですね。まあ、もう耳にタコができるぐらいですね、思うの聖句になるかもしれません。聖書の中に恐れるのは何回ですかって言ったら、もうここにおられる 90% 以上の方がもう366回と答えることができるぐらい、このレビ記の19章の2節も同じようなに溺れるレビ記御言葉だと思います。で、レビ記というのは、あとこの、じゃあ清い神様、そして私たちは清くなければならないと神様言われるけれども、この神様とどのように交わりを持つべきかということが書かれているわけです。そして私たちはどのような務めが必要かというのは、それは神様と交わって、神様に近づいて、神様と交わって、そして神様礼拝しましょう、こういうことがこのレビ記に書かれているわけです。ですから今日ここにおられる方は、皆さんこのレビ記の律法、今は新約の新しい律法ですけれども、もうこのレビ記の律法にある意味こう準じてきているというふうに思っても過言ではないかもしれませんね。でも今日の箇所は特にこの25章のなんですけれども、これは土地についてのことに書かれているんです。土地です、皆さん土地お持ちですか、土地です、私の家、実家はですね、勝山というところですけれども、私はずっと大人になるまで、住んでた家と土地は自分のものかと思ってました。そしたらですね、どうも判明したらですね、土地は借地だったんですね。上の上物だけが自分の家だったと、建てたというふうに聞いて、それがもう昭和14、15年に経ったと思いますから、昭和14、15年ということは70、80年代のもう建物になっているわけですね。そうしたときに、私長男坊ですから、相続するのは土地じゃなくて建物だけとかですね、いろいろとこう考えた時期もありました。皆さんはその今回この25章はこれ土地についてなんですけども、イスラエルの人たちというのは、神様から約束の土地に行きなさいと言われて、そしてその土地に行った、その土地に向かっている、 まあ、そのようなもので、イスラエルの民たちだったんですが、そしてその土地を自分のものとしていったわけです。で、彼ら、でも、実際にその土地を自分のものとしたとしても、その土地というのは、この聖書的に言うと、神様的に言うと、神様的って言うと変ですけど、神様との目から見ると、その土地って誰の土地でしょうか。私は勝山に住んでいる、その土地は勝山の私の土地なんでしょうか。皆さんが今お住まいになっている土地は皆さんの土地ですよね。でもこれは神様から見ると私の土地だって言うんですね。神様の土地をあなた方に、ね、貸してる、ね、まあ、いわゆる私たちはその神様の土地に住まわせていただいていると、まあ、そういうのが聖書的なというか神様からの視点だということになるわけです。で、これは追求していくと、聖書の真理に照らすと、私たちはそのように生かされている。この命も私たちは勝手に自分で作ったわけじゃない。ね、自分が命を埋まらせようとして、できたわけじゃない。ね、私たちの手に勝手に指輪がはまって、おにゃーって出てきたら指輪がはまってたって、そんな風に出てきたわけでもないですね。私は車が大好きだからで、車を一緒にお母さんの車からポーンって出てきたわけでもない。神様はこの命をですね、私たちはもう裸のままでこう埋まらせてください。命を与えてくださった。土地も、この世の産物も実は言うと神様の手によって作られたので、神様が全部主権を持っておられる。で、神様はこの土地におけるこの神様が所有してるんだよ、ね、その主権を教えるためにこの教えとか戒めを与えられたんですね。そしてまた今回のこの25章のところの安息年、今日はですね、安息年ということと、そしてまた、ヨベルの年ということと、そしてまたそのところで安息を得るというこの3つのことについてお話したいと思っているんですけども、この土地についての安息年、ヨベルの年というのがあるんだよということを今日のところで神様は書いているわけです。25章の1節から先ほど読んでいただきましたけども、どういうことが書いてあるかというと、安息年は7年ごとに守らなければならないというふうに書いてあるんです。つまり6年間の間はずっとその土地で耕したりとかいろいろと作業してもいいけども、7年目は休みなさいよっていう、ルールなんです。これが安息年、安息の年って書いてですね、安息年のことです。あらゆる農作業もしてもならないんだそうです、ね、聖書を見ると穂も刈り取ってはならないって書いてあるんです。穂を刈り取ってもならない。しかもそれが、この落ち穂によって、落ち穂によってですよ。勝手に、自分が撒いたわけでもなくて、落ち穂によって生えてきた、その、穂も刈り取ってはならない。そしてまた、ブドウの木がなってですね、そのブドウの木も、ブドウの実も収穫してはならない。まあ、そのような安息の、全く休みの年を、あなた方は持ちなさい、というふうに言っているわけです。これなぜでしょうか、ね、なんででしょうか。これ大切なことは、神様は、ね、この安息の年になったら、私たちはどうするか。6年働いたね。7年目は温泉でも行ってゆっくり使ってこようか、って言ってですね。そして、ただ自分の、益になるためとか、自分の、リラックスするためとか、休めるためじゃなくて、この安息の年に、6年間神様は私たちを養ってくださったな、そして神様、感謝します。というふうにして、この神様がおられること、神様が聖ではある、そして私たちも聖でなければならない、そのような存在なんだな、神様を生かしてくださったな、ね、そのようなことを覚える年として、その年を設けられたということです。しかも、その7年目の時には、7年目の実際に収穫ないと食べるもないでしょ。ですから、6年目に少し、 ね、例年よりも多めにして、収穫があって、そして7年目を生きることができる。まあ、そのような時が安息年を持ちなさいということなんですね。まあ、これは皆さん、こうやって6年目、7年目というと思い出すことありますね。ないですか？ありますね。って言ったら皆さん、何のことやろうみたいな、ね、ありますね。6年目、7年目に休むっていうのはなんかありますね。ね、日曜日のことですかね。そしてまた、神様がこの天地を創造された6日目まで、ね、作られて、そして7日目に休まれた。まあ、そのような出来事も思い出したりもしませんか？しますね。強引にうなずかせようとしてるわけじゃないですよ。ね。でも、1年目が7年目。神様何かこういうルールが私たちにとってふさわしいと思っておられるんでしょう。ね。私たちは、そうですね。今のことだと、創世記の2章の3節にこんな御言葉がありますね。神はその第7日目を祝福し、これ創世記は1日から6日まで作って、そして7日目のことについて書かれている今場所を読みますが、神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとした。聖というのは清いであるとした。ね、それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。ね、7日目を聖としたというんです。だから皆さんですね、私たちはこの7日目というのはこう結構大切に覚える必要があるんだなというのを聖書で分かったりします。私たちにはでも人間の行いが日々ありますね。皆さんどうですか？今日朝起きましたね。だから起きたからこう今日ここ来ているわけですね。起きなかったら今も寝ているわけです。ね、起きて毎日働きます、ね。仕事に行く人は仕事をします。そしてまた家事をする人は家事をします。子育てする人は子育てします。介護する人は介護します。ね、買い物行く人もいます。そして食べます。ね、そして居眠りします。ね、そして寝ます。ですね。そういった時に私たち毎日過ごす時に生活の中心は誰になっているかということです。生活の中心は誰でしょうか？それは自分の行動が中心なんですね。でもこれはある意味自然なことです。でも私たちはその自分を中心とする中にさらにその中心にさらにその思いの中心に必要とすべきことがある。必要とすべき方があるということです。毎日の中で全てを動かしている方がおられる。全てを支配しておられる方がおられる。先ほどその土地は誰のものですかって言ったら私のものじゃない。これは神様のものだという話をしました。私の人生の中に実を言うと私が中心だけれどもさらにその中心に神様を中心としているそうかどうかですね。で、その7日目に実際とこうよ休んで、この時に神様感謝しますと私たちは思いを向ける時だと言いましたけども、これしないとですよ。人間はずっと自分中心で生きてしまうんです。自分中心で生きてしまうんです。忘れちゃうんです。かつての私が大学生の時にまでに子供を過ごしてた時みたいに教会に行かなかった時のように、ね、教会に行くということはただ、ね、今日も長い話聞くんかな、そしてまた献金捧げて、そしてご飯食べて、そして帰ろうかなって、そうじゃなくて、ね、教会行く時に誰がこの私の人生の中での中心かというのをはっきりと覚えることができる時だっていう、私たちの心を神に向けさせる、そして私たちの目を神に向けさせる、そういう安息の年なんだよということです。ですから今日皆さんですよ、毎日安息を持っておられると思いますけれども、ね、安息というのは神様の前に出ておられると思いますが、今日教会に来てよかったんですよ。皆さん雨でしょうかね。ね、雨ですね。久しぶりに雨ですかねって聞いちゃいましたね。 ハレルヤなんですよ、今日。
ああ、今日来てね。私、一週間疲れたな。今日も教会行けば来なあかんと思ってきて、もう朝、葛藤があったし、格闘もあったし、ね。もういろんなものあったけど、まあ来たわと。ね。まあ、この時にね、今日何を神様教えてらっしゃるか。私はあなたのことを愛してるよ。ね、あなた大事だよ。私を主としているか。してなかった時もあったけど、でもそれはイエス様によって、イエスキリストの父によって許しているよ。今週もあなたは私と共に生きるんだよ。ね。私があなたを導くからね。こういう神様を覚えるっていうんですよ。あなたに、ね、活力も与えるよ。休みも与えるよ。癒しを与えるよ。この神様の御声を聞くということなんですね。この一日一日が神様によって守られてきた。あ、そしてまた今週もこの一日一日守られるんだ。人生いろいろ先週も大変やったけど、守られてきたんかなとか思うけど、でも神様は守ってこれからも導いてください。すべてを作って、私も作ってくださる。ですから、ハレルヤなんですね。だから私たちクリスチャンは、安息の時に、まあ、特にこの礼拝は、私たちはできる限り、守るべきです。そしてまた神様に、私たちは感謝を捧げ、また安息をいただくんです。ね、私たち神様の前で、こう、ね、6日間走ってきてですよ、7日目も走って、8日目も走っているとずっと走りっぱなしになるんですよ。私たちは神様の前に立ち止まることも必要です。どうやって立ち止まりますか？祈りによって立ち止まるんですね。そしてまた今日のように礼拝のように来て立ち止まるんです。そして私ではどういうものであるか。神様がの前で私はどういうものであるかということを確認するんですね。自分の姿を見て、ああ、私は自分が中心になってたけど、って思ったら、今日からあなたをまた中心とさせていただきたいと思っていますので、今週もよろしくお願いします。そして今週過ごすわけです。で今週過ごしてですね、来週になって、ああ、先週よりは良かったかもしれないけど、やっぱ自分中心になってました。主をお許しくださいと言ったら、また神様を許してくださって、そしてまた神様を中心とさせてくださいという、そこでまた神様に祈り捧げて生きるんです。そうやって、そうやって生きていく中で私たちは、御霊によって、神様の助けによって、本当に神様を中心の生活に変えられていくんですね。それをしないでいると、ずっと7日目、8日目、9日目ってずっと神様抜きで歩んじゃう。そういう性質がね、2編目にはあるわけなんです。自分が神様中心となっているか、その見方をこの安息の時に覚えるわけですね。それと同時に、この安息の年というのは、もう一つは私たちが神様の前にどうあるべきかということと同時に、この土地のことについてですから、土地にはですね、こう休息が与えられることになるんです。土地を休ませるということですね。土地を休ませるということはどうかということは、ずっと土地がですね、働いてきたわけですよ。ね、微生物とかいっぱいこうあってですね、そして土地の栄養もずっとこう吸い取られてきたわけです。ね、でずっと吸い取られっぱなしなので、でずっと続けると土地休まるときがない。だから土地がですね、休ませることで生産力を増すということ。なんかこの話を私聞くといつもなんかうちの母親があそこのところ自分のところの畑にはこの前スイカあそこで植えたんやけど、まあ、今年はあそこではもう植えんのやって言ってる話を聞くってことを思い出すんですよ。知ってます？これ私なんていうこういうことなんていうかなって言ったら連作障害っていうんですか、ね、あ皆さん知ってらっしゃいますね。私つい先日知りました。連作障害というそうですよ。ずっとこうやって同じように続けていくと、作っていくと、良くないっていうね、そういうのがあるんですよね。それはもう子供の時から知ってたんですけど、連作障害という言葉っていうのは知らなかった。ね、で、これなんかインターネットで調べたんですけど、本当かどうかはね、 ちょっとまだ分かりませんけども、その情報が正しいかどうか分かりませんけども、調べたところではキュウリは2年書いてあったんです。あ、なんか毎年作ってるな同じとこって私思ったりしたんですけど、ね、であとトマトとかナスは3年から4年ちょっと開けるとかね、であとスイカは 4,5 年とかっていうふうに書いてあったりしました、ね、そうすると何かこう連作障害の場合はその植物からもちろん微生物とかそういったもの栄養が吸い取られるのもあるんですが、この植物自体が自分を守るためになんか毒を吐いたりする作物もあるそうですよ。そうするとその毒によってまた侵されてしまうとかね、でそういうのもあっていろんなちょっと3つか4つぐらいの要因が過程がある、でも本当は分からないみたいなこと書いてありましたけど、ね、そういうルールがあるみたいです。土地を休ませることによって生産力が増すですね。つまり土地を休ませることでその年が、あ、残念、今年は何も取れんかった、もう今年は飢え死にやとか言ってね、で過ごすわけじゃなくて、土地を休ませることによってより活発な生産力が与えられるということです。先ほど言ったようにその休ませる年の前には神様は豊かにさらにその休みの分までの食べ物も与えてくださるということです。そしてそうやって休ませることでより生産力が増すことによってさらに祝福をこの家畜から奴隷から人々に、まあ、人々がこう収穫を得るということがこの聖書に先ほど書かれていたことです。これが神の原則なんだというんです。ですから私たちは一概にこの1年1週間を7日間過ぎ何の変哲もなく過ごしている、これはですね神様のルールにですね、ある意味のっとっているわけです。これが安息年です。もう一つヨベルの年あるんですね。ヨベルの年っていうのは先ほどもヨベルの年にってね、シオンから救いが来るやったかなですね、で歌いましたけども、どうしてもヨーデルにしか私ちょっと最初はね子供の時には覚えられなかったんですけど、安息の年の7年を7回繰り返すんです。皆さん7年を7回です、ね、7ってのは関連数だったりしますね聖書の中では。でも 7×7 です。77じゃないですよ、ね、そのまま数字並べたらダメです。77、49です ね、49年の第7の10日、これ食材の日という日だったんですが、その時に、お羊の角で作った笛というか、ね、鳴らし物を、プーって鳴らすわけです。その時が、ヨベルの年の、解放の年になるんです。ヨベルっていうのは、これどういう意味かっていう、これ、角笛という意味です。ヨベルっていうのは、角笛という意味なんです。角笛の年。角笛がなったら、安息なんだよ、入るんだよ。ね、そうすると、イスラエルの人々に与えた、ユダヤ人に与えられた土地が、いつまでもイスラエルのもの、ね、その部族のものになるっていうんです。これいいんですよ。土地がですね、土地が今までこう、ね、契約状態で売られた状態というか、まあ貸してたら、貸してたりとか、人のものになってたら、それが全部また自分のものに戻るってやつです。今、銀行、ね、家建ててローン組んでる人とかね、これいいんですよ。ね。ヨベルの年になったらですね、全部ご破産です。ね。ね。そんなルールなんですよ、ね。今はないルールですけど。あらゆる負債が帳消しになるんです。そして元の状態に回復するんです。なんでこんなルール作ったんですかね。それは、神様の民だからです。イスラエルの人々は。神の民がいつまでも負債を負って苦しんでいるままじゃいかん。神様は、49年目に安息の年を、7年ごとに安息の年を与えて、49年目に安息の年を与えて、そして50年目、これ2年続くんですが、 この年、ヨベルの年というんです。この時に、もう全部ご破産にする。そしてまた、再び自分たちの所有となる土地が。そして、イスラエルの人たちは希望を持って生きることができるというんです。いわゆるこれは、どういう時かというと、恵みの年なんです。うわ、よかったわ、っていう年なんですね。ハレルヤ感謝しますってね。そんな年なんですよ。つまり、これどういうことかというと、これが、実を言うと、イエス様は、このことが、成就しましたっていうことを、ルカの福音書での4章では言ってるんです。ね、恵みの年が来ました。イエス様が街道で、日曜日の安息の日に街道で、聖書を開いてですね、イザヤの書を開いたんですよ。そしてイザヤ書の61章やったと思います。を開いたんです。で、その時に、ちょっと開きますけどね。ルカの福音書ですね。の4章のですね。16節から。お読みしますね。4章16節。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。ですね。これは、主の19節、主の恵みの年を告げ知らせるため。このイザヤの書っていうのは、イエス様は安息日の時に、シナゴーグと呼ばれる街道に入ってですよ。そして入っていって、そして、街道管理者っていう人は偉い人がいたんですね。そこで、あなた読んでくださいってイエス様言われたんですね。で、イエス様はそれ読むんです。読む時は立って読むんですよ。立ち上がってイエス様はそれ読んだんです。イザヤの書っていうのは、イエス様の時代からもっと何百年も前の、もっと前の書です。で、その書をですね、それを読んだんです。その当時の書はこういう書じゃないんですよ。私たちみたいなこんな本じゃないんですよ。巻物です。羊皮って言ってですね、羊の皮をこうビューって伸ばしてですね、そこに書かれているやつをくるくるくるってこうね、巻ってあるのがブワーッとこう山積みになっててですね、そこからイザヤの書を持ってきて、そしてイザヤの書を読むわけです。立って読みます。そして、聖書を読むときは立つんです。そして、そのお話をするときには座って話するんです。ですから、イエス様はこう立って語られた、そして座って、そこで話をされるんですが、そこで話をするときに、この書、この言葉が実現しましたって言ったんです。主の恵みの年を告げ知らせるために。主の恵みの年と言われているのが、これが、実を言うと、ヨベルの年とですね、それと同じ言葉を指しているわけです。意味していることもある、意味しているわけなんです。解放されるんです。ね。人々は束縛から解放されるわけなんです。ヨベルの年という、そのヨベルの年がイエス・キリストによって解放される。もう、それ、ヨベルの年が与えられるということです。今日ここにいるように私たち一人一人も実を言うと、ですね。安息をもう得ている。ヨベルの年での意味合いする安息を私たちはいただいているということなんですね。土地の売買もですね、ヨベルの年を基準にして考えたんです。50年後には、ごめんなさい、40年後には元の所有者に土地が戻る。ごめんなさい。50年後にですね。50年後には、ヨベルの年50年ですから、その土地には元の所有者に 土地が戻るということも換算して考えて土地を買ったりするわけです。例えば、あと残り2年間後にヨベルの土地だとしたら、ですよ。じゃあ2年分の収穫のことを考えて土地の売買するんです。この土地は2年分だねって言って、そして売買するんです。そしてまた、40年間残ってたら、40年間の、育つ部分も考えて、土地の値段を決めて売買してたというも言われています。これがヨベルの土地です。ヨベルの都市には、そこで多くのイスラエルの人たちが、ユダヤの人たちが、もうハレルヤー言うてですね、今までも本当に苦しかったけども、また与えられた。また安息を得た。で、もう喜びの歓喜がそこにあったわけです。私たちも安息を覚えるということが、どんなにすごいことかということを今日覚えたいと思うんですね。三つ目です。安息を得るって。皆さん、安息日、今日、安息日と言われますが、当時の安息日は土曜日でした。ね。当時のって、ユダヤ人の安息日土曜日です。今でも、ある教団では土曜日に安息日礼拝しているところもありますけれども、私たちは、先ほど申し上げましたように、安息日に礼拝に出ることで、私たちは神様をさらに覚えるわけです。ね、忘れかけてたら、さらにそこで神様を覚えるわけです。でも、この安息日を覚えなかん、覚えなかん、覚えなかんっていうんで、昔の律法学者たちはですよ、その安息日にしてはあかん、してはあかんっていうルールをたくさん決めていって、がんじがらめになっていったんです。安息じゃなくなっていったんですよ。ね。どんなルール決めたかってね、皆さんちょっとご紹介したいと思います。ね、安息日にしてはならないこと。ね、昔はこう種をまいてはならないんですね。そしてまた収穫してもならないんです。種をまいて収穫して、脱穀してもならんですよ。もう揉んでもならんですよ。だから、パリサイ人立法学者たちが、イエスのお弟子さんたちが、道端で安息日にこう、穂をですね、取ってですよ。そしてこれをも食べた時に、そして揉んだんですよ。で、食べるっていうことは穂から揉んで、その実を食べたわけです。そういうことをしたときに、安息日にしたらあかんことをしてるって言って、ね、言ったわけです。靴のね、ごめんなさい、紐のね、縄あるでしょ？縄を結んだらあかんのです。どうします皆さん。紐の靴の人が。いつも紐ダランダランして歩きますか？ね、紐を結んだらダメなんです。結び目を作ったらダメなんです。文字はね、2文字以上書いたらいかんのですよ。どうしますか？ねえ。今日、卓球見来たらですよ。サインしてくださいって言われて、山本って書いてある。もうおしまいなんですよ。郵便局の人たちだったら、フルネーム書いてくださいって言われたら、書けませんって言うしかないんですよ。ねえ。安息日に出歩くことのできる距離は、約1キロメートルまでとか。それ以上遠く行ったらあかんとか。そういうルールがあるんです。立法学者たちはこと細かに禁止を作ったんです。そしてそれがね、時代とともに変化していくわけです。私たちのライフサイクル、ね、ライフスタイル変わりますね。そうすると禁止事項も時代とともに増えていくわけです。付け加わっていくわけです。今のユダヤ人のしてはいけない禁止事項、ちょっといくつかご紹介しますね。安息日には、今日皆さん大変ですよ。傘差してはならないって言うんです。ね。どうします？春雨じゃ濡れていこう、みたいなね。そうでも濡れていかんといかんですよ。ね。インターネットなどの通信機器使ったらいかんですよ。ね。さっき兄弟ここに、ね、スマホ置いてきましたけど。もう、そこで、見て、ちょっとでもこう触ってアウト。ね。ね。サファリとか開いたらダメですよ。ね。そういうことです。電化製品の使用も禁止なんです。ね、朝オーブントースターでパン焼いた人いますか今日。もうアウトです。ねね、炊飯ジャーのスイッチ入れましたか、ね、もうアウトです、ね。写真を撮ること、撮られることもダメなんです、ね。車の運転禁止です。もうここにいる人皆さんも今日禁止みたいになっちゃうんですね。ですよ。金銭について話したらダメなんです。 つまりビジネスについて話したらダメということです。買い物することも料理することも安息日は禁止です。ですからもうユダヤのとこ行くと安息日はもう店は全部閉まってます。ヨーロッパでもね、日曜日ほとんどのお店閉まってますよ。日本はよう開いてますっていうかね、ほとんど開いてますでしょ。閉まってたら、なんで閉まってんの日曜日にって逆に怒るぐらいでしょ。ね。安息日にね、エレベーターのボタンを押すこともダメなんですよ。時代とともに禁止事項増えてくるんです。皆さん、エレベーターのボタンを押したらあかんのですよ。高層アパートの上の方に住んでる人はどうすると思いますか。階段使いますか。どうだと思います。わあ今日は日安息日や、いややなーって言ってこう階段に乗ってね、もう私なんかには山本先生はいいでしょ、もうダイエットになるからとかね、そんな風に言われるかもしれないけど、ずっとこうエレベーターね、ボタンを押しちゃダメですから。向こうの人考えたんですよ。エレベーターね、安息日用のエレベーターってのがあるんです。どんなエレベーターかっていうと、こう1回パンって開くでしょ、入るでしょ、で2回になったらまた開くの、止まって、でまた閉じて、3回になったらまた開くの、でまた閉じて、で4回になったらまた閉じて、ずっと上までずっと同じことを繰り返して、降りるときもずっとそうやって降りてる。で乗ってればいつかは自分の階に着くっていう、でそういうエレベーターがあるそうですね。嘘のような本当の話です、ね、こうなってくると安息じゃないんですね、皆さん。そうでしょ。安息の年、今日ヨベルの年と2つのことを言いましたけれども、このイスラエルの人たち、ユダヤの人たちが安心して土地に住むことができる、今までの苦労、今までの大変なこと、そういったこともすべて解放されて、ああ私たちは神の民なんだ、私は神によって生かされてるんだ、私たちの主はなんと素晴らしいかな、そのようにして生きる、その安息の年が与えられたということです。今日私たちにとってこの安息というのはどのようなものでしょうか。生産性が増して、そしてより豊かな実を結ぶためにこの安息年も与えられました。私たちにとってこの安息を過ごすということはこの後どのようなことを生み出すでしょうか。この私たちが安息を得ること、安心して過ごすことで、主を第一とすることによって自分たちの必要すべてが与えられるという、そのことを感謝してますます生きるようになる、そしてまた神様からさらに祝福いただいて歩むことができるということです。皆さん、有名な御言葉ありますね。マタイの福音書の6章の33節です。だから神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。です。本当の安息とは何でしょうか。私たちが今日、私は神様のものです。先週1週間、私は自分勝手に生きてきたな。罪も犯してしまって、犯したくないけど、振り返ったら犯してしまってたな。また犯してしまったな。私は本当に弱いものだな。しかし、この安息の時に私たちの素晴らしい主を覚えて、私はこの方と共に生きるんだ。この方に愛されてるんだ。この方は私たちを救ってくださったんだ。イエス・キリストはこの御言葉が成就したと先ほど言いましたけど、このことが、このイザヤ書のことが、恵みの年が成就したと言いましたけど、この私たちに恵みを与えたのにイエス様は来てくださったんだ。私はこの中に今週も生かされるんだ。神のものとして生きるんだ。それが神の国の民としての特権です。今日安息を得てきている、この得るために来た私たちの祝福なんですね。神が聖であられるように私もイエス・キリストによって聖とされたということです。第一コリントの6章の19節から20節ですね。お読みしますが、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。 あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この世においては失敗もあって苦しみもあります。でも、私たちは恵みの年に生かされている。この恵みをいただいているということです。この安息を覚える、このことの祝福は大きいです。最後に、以前日本銀行の総裁を務められた早見優さんという方のお話をして終わりたいと思います。この早見さんは、1945年、日本が戦争に終わった時に戦地から帰ってきて、それが20歳の時だったそうです。それから、この日本が新しく動き出していく、その時代に、その20歳の時の12月にですね、クリスマスに洗礼を受けてクリスチャンとなられたんです。で、ずっと生きられて、84歳で亡くなられました。で、この64年間のクリスチャン生活で、この早見さんは日曜日の礼拝を欠かしたことないそうです。で、海外の出張とかいろんなところに出かけていった時もあったんですが、自分の教会で礼拝を守れない時は出かけた先で教会を見つけて礼拝しました。で、この早見さんがこのふうに言っておられるんですね。私は毎週礼拝堂の正面にある十字架をキリストの象徴と思って見上げ、神の前に一人の人間として黙することにしています。この神との対面で過ぎた一週間の自分の行為を反省し、悔い改めて次の一週間の心の準備をします。これができることになったのがクリスチャンになった最大の幸せです。国会に呼ばれたり、難しい判断を、決断をするときには、いつも三つのことを自分に言い聞かせて仕事をしてきました。この三つのこととは、主共にいます。一つ目、主共にいます。二つ目、主我を愛す。主我を愛す。三つ目が、主すべてを知りたも。主すべてを知りたも。この三つのことをいつも覚えて、イエスかノーをはっきり言ってきたつもりです。主が私と共におられる。そして主は今日も私を愛してくださって、そして主は全てをご存知なんだ。まあそんなふうに言っておられるんですね。で、この早見さんが亡くなった2009年の5月の新聞、朝日新聞のにはこんなふうなことが書いてありました。早見さんは神が座標軸であり、人からどう思われるかは、思われるかは二の次だった。デフレと不良債権という国の未曾有の難事に一直線に切り込むことができたのは、信念の塊のクリスチャンの総裁であったからであろう。まあ、そんなふうに言っているんです。まあ、早見さんに関してはですね、まあ、その経済評論家から見れば、いろんな意見があったりもするわけなんですが、ただ、この神の前に安息を得て生きるということが、どんなに活力を与えるか、どんなに希望を与えるか、そのことを今日私たちはもう一度確認して、この週を生きたいと思うんです。神の前に生きる私たちの存在をですね、神様は愛してくださっています。今日、感謝をして、この安息を得ましょう。今週毎日一日一日の中にも安息が与えられますようにお祈りしたいと思います。神様、今日はこの主の恵みの年として、安息年と、またヨベルの年のから今日私たちが神の前で安息を得ることがどんなに素晴らしいことか、またどんなに有意義なことかということを神様教えていただきました。この御言葉を通して神様、この偉大なイスラエルの人たちのを導いたあなたの御手が今日も同じように私たちにもあることを覚えます。そしてまた私たちをも安息に導いてくださっていることもありがとうございます。またイエス様によってもうすでにこの安息が私たちに与えられることも感謝します。 今週1週間も主に感謝してますます歩むものとさせてください。神の国が私たちのうちに豊かに与えられ、また神の国の安息が日々与えられていきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは、献金の時としたいと思います。ご準備のある方は後ろから献金袋が回りますので、その中にお捧げください。レプタ2枚を賛美しながら共に捧げましょう。
祝福してくださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。今週1週間もあなたが共に歩んでくださることを心から信頼し、あなたに期待して、また今捧げました献金もあなたからいただいた一部をお返ししましたけれども、どうぞあなたの御国の建設のために豊かに豊かに豊かに豊かに豊かに祝福し、増し加えてお持ちください。ハレルヤ主を感謝いたします。尊き救い主イエス・キリストの御名によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは、主の祈りを皆さんでお祈りしたいと思います。お立ち上がりになられる方はご起立いただきまして、共に祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時もなればない。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてと共に、ご家族の方々の上に、よよ限りなくあらんこと。Amen.